聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はエレミア書第29章の11節から14節までです。旧約聖書の1230ページ、エレミア書29章11節以下。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。新約聖書はヨハネによる福音書第1章の35節から42節までです。新約聖書の164ページ、ヨハネによる福音書第1章35節以下。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかる、と言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時ごろのことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。以上です。お祈りを捧げます。聖なる主、私たちの神様、あなたの御名を賛美いたします。2022年の扉が開かれました。この年の最初の主の日に、私たちをここに集めてくださったことを心から感謝いたします。今、この礼拝堂に、また、ズームを通して、それぞれの場所から私たちは真心からの礼拝を捧げています。新しい一年を御心を常に問いながら生きる年としてください。あなたの示される道は決して平坦なものではありません。しかしあなたはその中で私たち一人一人と共に歩み、必ず導いてくださいます。どうぞ私たちをあなたの民として育ててください。ただいま、御言葉に聞きました。今日も御言葉をいただきありがとうございます。ここに示されている福音に固く立って、毎日の中でなすべき課題を見つけることができますように。神様、私たちの群れを顧みてください。 私たちの代々木上原教会はこの年創立25周年を迎えます。これまで歩んできた道に感謝し、また私たちはこの教会を未来に向けて共に歩み、そして託してまいります。神様、どうぞ私たちの教会に、私たち一人一人に聖霊を豊かに注いでください。聖霊をもって私たちを導き、あなたの御心にかなう群れとなりますように心から願います。今私たちの群れの中にも病の床にある人、また怪我をして生活の中で本当に不自由を覚えている方々、また悲しんでいる人、苦しみの中にある人もおられます。どうか私たち一人一人と共に恵みで等しくつないでください。あなたが私たち一人一人を祝福し、喜びあふれた信仰生活を送っていくことができますように、この祈りを私たちの礼拝の祈りとして主の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、新年おめでとうございます。こうして礼拝から新しい年を始められることを心から感謝をしております。で、今日私たちに届けられました聖書の言葉は、教会の方々でもとても用いていらっしゃる方が多いと思いますが、この日々の聖句、ローズンゲンの2022年この1月の聖句として選ばれているヨハネの福音書から今日は御言葉に聞きたいと願っています。で、このヨハネによる福音書1章の35節から42節まででありますが、この箇所の今日いきなり最後のところからお話し始めます。この最後の部分にシモンという男が兄弟のアンデレに連れられてシエスのもとにやってきたということが書かれてあるのです。シエスはこのシモンを見て、ケファ、不思議な響きですね、ケファと呼ぶことにしたのです。ケファさん。で、これは今日の箇所に解説が書かれています。岩という意味です。日本語で言ったら岩尾さんというとこなんでしょうか。そういう名前をシェスから与えられたシモンでした。ギリシャ語では私たちがよく知っているペトロと言います。こうしてシモンはペトロという新しい名をいただいて、新しい生き方をシエスのもとで始めました。ペトロはキリスト教会の最初の礎としてこの後活躍していくことになります。最初の35節のところに戻りまして、洗礼者ヨハネの2人の弟子がシュエスに従っていきました。洗礼者ヨハネはシュエスのことを神の子羊だというのです。この2人の弟子に対してシュエスは神の子羊だ。私たちも信仰生活を始めるときに導いてくれた人がいたことでしょう。それぞれに信仰の手引きをしてくれた人がいるはずです。ヨハネはこの二人の弟子に、あの方は神の子羊だと示しました。そして今日の箇所の前の箇所になるんですが、数人の男たちが洗礼者ヨハネのことがメシアではないかというふうに理解をしておりました。そしてこのことをヨハネ自身に尋ねるために、 エルサレムから彼のところへ使わされたということが書かれてあります。彼は、私はその声ですとその人たちに答えました。私はその声です。自分が来たのは、自分自身がメシアであるのではなくて、人々にメシアが来られることを告げるためだとヨハネは言いました。その翌日、洗礼者ヨハネはイエスを見て人々に言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。罪を取り除くためにメシアは罪のない無垢な子羊のようにして死ななければならない。そういうふうにヨハネは言ったのです。メシアは私たちが自分の罪のために裁かれないように、ご自分の命を自ら捨ててくださった、そういう信仰に立ち、洗礼者ヨハネはイエスを指さして、あの方は神の子羊だというふうに解説したのです。その神の子羊である主イエスは一体どのようなお方であるのか、ヨハネの話を聞いた二人の弟子たちはもう興味津々です。そして主イエスについていきました。おそらくこの二人は道を求めていた。自分がいかにして生きていくべきかという道を求めていたのだと私は思います。そして現代に生きる私たちも同じようにいろんな悩みを抱え道を求めています。このヨハネの弟子二人と私たちは同じなのかもしれません。そういう人でなければ、見ず知らずのシュエスの後をついていったりしないと思うのです。皆さん、この今日のこの聖書の光景、少し不思議な時間が流れているようにも感じますが、頭の中でこの光景を浮かべてみてほしいのです。今、皆さんお一人お一人が、シュエスについていっています。シュエスに従う旅を続けるものとなっています。そのシュエスの大きな背中を見ながら、その後ろ姿に私たちは歩んでいます。力強く歩む人もいれば、とぼとぼとついていってる人もいるかもしれません。なんとなく不安が隠せない、そういう人もいるかもしれません。それでもついていきます。するとシュエスがパッと振り向いて皆さんにこういうことを聞かれるのです。38節のところです。何を求めているのか、あなたは一体何を求めているのか。シュエスはこういうふうには言ってません。何々してくださいとか、何々してはいけませんよとか、そういうふうには言っていません。何を求めているのか、そう皆さんに尋ねています。相手の求めていることに耳を傾け、それを受け取ろうとしてくださる主の言葉です。今、主が皆さんに聞いています。何を求めているのですか。これに対する二人の答えは少しすっとんきょうです。先生、どこに泊まっておられるのですか。質問の答えになっていません。どこに泊まっておられるのですか。ラビというのはヘブライ語で教師に対する尊敬を表す呼び名です。38節から39節、この2節、同じ言葉が繰り返されます。止まるという言葉が3回繰り返されます。これは聖書のもともとの言葉では、メノーという言葉です。このメノーという言葉、 ヨハネによる福音書の中では大変大切に使われている言葉です。例えば皆さんが長いこと教会生活をしている方であれば、ヨハネの15章といったら何が書かれてあるかご存知でしょう。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。この15章の最初のところをちょっと読んでみたいと思います。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。こういうふうに記されています。で、ここで何々につながっている、つながるっていう言葉が出てまいります。で、ここもですね、目の縁という言葉が使われています。縁というのは何々のうちにというふうに使う言葉ですけれども、この15章の中で何々のうちにとどまる、とどまるっていうふうにこのメノという言葉が使われます。こういうふうにあります。15章の9節以下です。どうぞお聞きください。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい、私の愛にとどまりなさいと書いてあるのです。私が父の掟を守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。つまりこのメノという言葉はヨハネによる福音書の中で神とイエス、そしてイエスと私たちの深い結びつきを表す特別な言葉だと言えます。ですからさっき二人の弟子がどこに泊まっておられるのですか、私質問の答えになっていないと言いました。これは単にイエス様、今晩どこにお泊まりになるんですかという滞在場所を聞いているわけではないのです。主イエスとは一体どのようなお方なのか、天の神とどのような関係にあるのか、そのようなことを聞いているわけです。そしてどこにお泊まりになるのですか、どこに泊まっておられるのですか、その言葉の深い意味として、主イエスのおられるところにこの私たちも連れて行ってください、そしてあなたと共に私は時を過ごしたいのです、そういう意味も込められているのではないかと思います。そう考えればこの言葉は何を求めているのかとイエスから問いかけられた私たち自身の答えでもあると感じられるでしょう。主イエスはこう言いました。来なさい、そうすればわかる。来なさい、そうすればわかる。本田哲郎神父の訳では、来てみなさい、今日のこの説教のタイトルはそこから引用しました。来てみなさい、来なさい、そうすればわかる。ローズンゲンの訳ちょっとまた違うんですね。ローズンゲンは違う訳になっていました。ローズンゲンは来てご覧なさい、同じ箇所、来週の教会学校の子どもたちにお話します。来週のお話のタイトルは来てご覧なさいにしました。今日は来てみなさいです。同じです。英語で言うともっと簡単なんです。 Come and see、 これだけです。 Come and see、 来てみなさい。主が言われた言葉は来てみなさい、そうすればわかるでしょ。私たちに向けられたこれは招きの言葉でもあります。皆さん、キリスト教の信仰を持たれた時のことを思い出していただきたいと思います。どのようにして私たちは シュエスと出会ったのでしょう、知り合ったのでしょう。クリスチャンの家庭に生まれたという方があると思います。あるいは小さな頃から教会学校に通った、私はこれですね、小学校2年生の時から教会学校に通っておりました。そしてあるいは大人になってから教会にいらっしゃった、そういう方もあると思います。何かのきっかけがあってシュエスの方へ私たちの体が向けられることになったのです。でもシュエスから何を求めているのかと聞かれたらどのように答えるでしょうか。私はその小学校2年生の時から年がバレますけれども、今年で46年、ちょうど1月だったんですね。この1月に教会に導かれました。46年シュエスと共に歩んでまいりました。クリスチャンホームに生まれたわけではありません。でもどこでどのようにシュエスの方へ心も体も向けることになったのか思い起こしてみると本当に不思議です。いろんな種の備えがあったということができます。そして今私たちが何を求めているのか問い直してみる必要があります。そしてその時におのずと自分の信仰を顧みるということにつながると思っています。私たちは毎日いろいろなものを求めています。そして思い通りにならなければイライラしたり不満を感じたり、あるいは口にそれを出したり、でもそれらは果たして本当に大切なものなのでしょうか。私たちになくてはならない必要なものなのでしょうか。見失っている人もいるかもしれません。本当に大切なものを私たちはこの年の初めの礼拝で見出したいのです。二人の弟子たちはイエスにどこに泊まっておられるのですかと尋ねました。主は来なさい、そうすればわかる、そうお答えになりました。こうして弟子たちはどこにシュエスが神と共におられる方だということを知り、シュエスがメシアだ、救い主であるということを悟っていくのです。最初はラビって呼んでたんです。最初は先生と呼んでたんです。ところがどんどんどんどんこの二人の弟子たちは変わっていきます。メシア、救い主だ、そういうふうにラビという言葉からメシアに変わっていくのです。この二人の弟子たちは自分が何を求めているのかをはっきりと知ったのではないでしょうか。自分がどのように、どこに向けて命を与えられたのか、自分が神から与えられた使命とは何なのかということをこの時悟ったのではないかと思うのです。シュエスは今年皆さんにどのような呼びかけをされるでしょうか。そして私たちは家庭で、学校で、職場で、教会で、あるいは地域でシュエスにつながっているものとして、シュエスに従っているものとして私たちは何をすべきでしょうか。そして私たちに与えられている能力や時間や祈りの中で神が私たちに期待されることにどのように私たちは応えていくのかということを祈りつつ考えてみたいと思うのです。お祈りをいたします。私たちの神様、イエス様は私たちに何を求めているのか、来てみなさい、招いてくださっています。ありがとうございます。私たちは漏れなくこの招きに預かっています。そしてこの招きに応えるものとして、どうぞ私たちの心に決断を与えてください。決心する心を与えてください。私たちの 勇気をあなたが後押ししてください。あなたが手を取って私たちを導いてください。心からお願いをいたします。お一人お一人の心の中に祈りがあります。その祈りをどうぞあなたがお聞き入れください。そしてそれが実現しますように。そしてあなたの平和がこの世界に実現しますようにと私たちは祈りを合わせます。どうぞ私たち一人一人を平和を作り出すものとして力を与え導いてください。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌367番、賛美歌の367をご一緒に歌いましょう。
偉大な御神の御手に捧げられ、この年始めよ、暮れゆく時まで、
それでは祝祷いたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。この一年に祝福がありますように。神が恵みを賜ったこの日に祝福がありますように。私たちが新しい心を持って私たちの主イエスを見上げることができますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつも、またいつまでも、あなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。